い、皆さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
加藤真理子です。はじめに先週の放送内容について訂正があります。先週のニュースヘッドライン、経団連会長が就活ルール廃止に言及についての伊藤さんのコメント、経済同友会は反対は誤りで、正しくは日本商工会議所は反対でした。訂正の上お詫びいたします。
申し訳ないことしたなと思いますね。団体の名前を間違えるなんてとんでもない話だなと。経済団体としてはですね、やっぱり新しい人をどうやって採用するかっていうのは非常に大きなポイントであって、経済同友会のね広報の方がお聞きになっていて、資料を送っていただきました。新卒規則ワンプール通年採用の定着に向けてというレポートでですね、これで経済同友会の立場は明らかなんですけれども、アメリカなんかではね、一括採用、お前何年卒みたいな何もないわけで、その時とその時必要な人がね入ってくるっていう方法で、私は日本も将来はある程度そういう形になるのかな。ただし日本の会社ってのはやっぱり官庁に右習いのところがあるんで、時間はかかると思うんですけれども、やっぱりもう一般企業でもね、必要な人を通年採用していくっていうのは一部ではもう行われているので、将来はそういう形になるんじゃないかなというふうに思いますよね。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ、この番組は非鉄金属の総合企業アルコニックスと IT 都心不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りします。
歴史と伝統を持ち合わせる日本の陶磁器、繊細かつ力強い配色には釉薬という薬品が用いられる。釉薬にはアルミ、銅、ニッケルなども入っており、銅が含まれた釉薬新社釉は独特な朱色と光沢をも表現する。強さと美しさを兼ね備えた陶磁器は非鉄金属により作り出されている。
気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業です。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ、一週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。アメリカのトランプ大統領は中国製品に対する追加関税第3弾の対象にアップルの製品が含まれたことについて、無関税にする簡単な方法がある、中国ではなくアメリカで生産することだ、今すぐ新工場の建設に着手せよとツイッターに投稿しました。
だって実際できないじゃないですか。だって失業率が 4% 割っててね、手先が器用な優秀な労働者がそんなにいるわけじゃないし、経済実態をねほとんど分かってないでアメリカで作れっていうのはですね、実質的には無理なんじゃないでしょうか。
アメリカの著名なジャーナリストボブ・ウッドワード氏がトランプ政権の内幕を描いたフィアー、トランプ・イン・ザ・ホワイトハウスが全米で発売されました。事前に伝わった内容でホワイトハウスの混乱ぶりを描いているとして出版前から話題を呼んでいますが、トランプ大統領は自身への攻撃だと反発を強めています。
ホワイトハウスのね、トランプさんの状況に関してはいろいろな本が出ていて、実は今アメリカ政府はツートラックだと、つまりトランプさんという人は確かに上にいるけれども、その人のダメージをいかにコントロールするかということでアメリカ政府の中が動いているという話もあります。だからこの本だけ読むと、とんでもない人がアメリカ政府のトップにいるなというね、マティスさんの話とかケリーさんではないかと思われる人の話も出てきて、それはとてもここで言いたくもないようなちょっと恐ろしい話なんですけれども、あえて言うと小学校5年生とかね、そういう話なんですけれども、じゃあアメリカ政府がガタガタになるかというと、そうは言っても政権の中にとどまってなんとかこの政権がですね間違った方向に進んでほしくないと考えている人たちもいる、一方ではトランプ大統領に取り入ろうとしている人たちもいるという状況の中で、少なくともあと2年はねこういう混乱が続くのかなという感じがしますよね。
安倍総理大臣は訪問先のロシアのウラジオストクで中国の習近平国家主席とおよそ40分間会談し、安倍総理の今年10月の訪中に向けて調整することで一致しました。
だって10月ってもう来月なのにまだ調整中かと、どっちもねまだ背踏みしているというところだと思いますね。中国としてはアメリカとの対立が激しくなってきた中で、 まあなんとかロシアとかね、日本を味方につけたい、アメリカから離れてもらいたいというふうに考えているんでしょうし、日本としてはね、スタンディングが難しいですね。対中関係は緊密にしたいけれども、抜け駆けみたいに見えたら、やっぱりトランプさん怒るかもしれないというのもあって、10月はトランプさんと会うかもしれないんですよね、安倍さんはね。多分その方向なんだと思います。だからそういう意味では、安倍さん流にね、次々と世界の要人と会うと、それはまあいいんだけども、じゃあそこから何が生まれてくるかというのがね、ポイントだと思いますよね。
ロシアのプーチン大統領は安倍総理大臣に対し、一切の前提条件を設けず、今年末までに日露平和条約を締結するよう提案しました。ウラジオストクで両首脳が演説した東方経済フォーラムの全体会合で述べたもので、プーチン大統領は今思いついた、冗談ではないと強調しました。
この問題はですね、ポイントの位置で取り上げたいと思います。
トヨタ自動車は車のサイドミラーをカメラに置き換えて、左右後方の映像をディスプレイに表示するデジタルアウターミラーを世界で初めて量産車に採用すると発表しました。
これについてはまた後で、僕もいろいろ経験もありますから取り上げたいなというふうに思いますね。
アメリカのアップルはスマートフォン、iPhone の新戦略を発表しました。画面サイズが 6.5 インチと過去最大で、価格も最高のおよそ12万2000円となる高級機種を投入するほか、旧機種については値下げし、およそ5万円の機種も用意しました。
私はね、これね、まあ日本のメディアほとんどそうなんですけども、iPhone は取り上げるけど、アプローチあんまり取り上げないじゃないですか。で、私のデバイスに関する考え方はね、アプローチは電話もできるので、ほとんど対等なんですよ、デバイスとしての重さはね。まあもちろん iPhone の方が機能は多いんだけれども、だから iPhone のことは言うけどアプローチのことは言わないっていうのはちょっと違和感があって、私はねアプローチに注目してるんですよね。というのは iPhone は機能的にはもうトップに行っちゃったマシンだと思っていて、で最高機種はな、 10S Max っていうのはスクリーンが 6.5 インチということで、今までの 5.8 に比べてはでかいと。でただしその外周のところをうまく作ってですね、本体そのものの大きさはそれほど大きくなってないという、まあでも写真見るとやっぱり10よりね大きくなってるなという感じがするので、持った感じというのはね、7、8を使い慣れていると10は重いんですよ。やっぱり男の私で重いんですよね。だから 10X がどうなのかなと、まあ、 あのグラムの問題もあるんだけども、10に収まり具合がいいとあまり重く感じないってことあるじゃないですか。収まり具合が悪いとなんか重く感じるっていうのがあるので、そこら辺を見てからだなというふうに思うんですね。で、私が注目しているのはやっぱり Apple Watch の4ですよね。でこれにどんな機能がつくのか、アメリカバージョンではやっぱり心電図も入るという説があって、ただし日本ではですね、まだそれは搭載されないということなので、出てきてみて考えようかなというふうに思いますよね。
ウォールストリートジャーナルは、アメリカのムニューシン財務長官が中国に貿易問題をめぐる閣僚級協議の再開を打診したと報じました。これに対し中国商務省報道官は記者会見で、中国はこれを歓迎すると表明しました。
ウォールストリートジャーナルの報道は真実なんでしょうな。アメリカ政府としてムニューシンが行くかどうか知らないけども話をしたいと言っている。でもね、アメリカ政府はそれ公式には認めてないですよ。なぜだったらトランプさんがね、いや俺たちは困ってないと、中国は困ってるんだからね、話し合いするとは言ってないんですよね。だからアメリカ政府としては公式に申し込んだとは言えないんですよね。ただし僕は今アメリカ政府が置かれている立場を考えると、農業団体が反対してますよと。農業法がかなりトランプさんから離れたという話があるし、アップルが冗談じゃないっていう話をして、さっきもねニュースにやりましたけども、アメリカに工場作るったって労働者いないじゃねえかとアップルは考えているはずなんですよね。あともう一つ言うと、そんな手先の器用な人がねアメリカにいるかってこともあるかもしれないし、だからそういう意味で言うならば、ちょっとバランスが取れてない話し合いになるということで、ただアメリカのトランプ政権としても言い訳にはなりますよね。いや最後までやったんだと、話し合ったんだと、でもダメだったからっていうんで2000億を検討する、最終的に、ね、決断するっていうことになると思うんですよ。だから私は 今週結局ね、2000億の判断が出るか出ないかと待ってて、月曜日アメリカ休みだったので、火曜日からずっと待ってたんだけど、出なかったのは、やっぱり政府部内でも、そこはさすがにっていうね、政治的にも経済的にもいろいろな議論があって、遅らしていて、もう一回じゃあ中国で話してみるかっていうところまで来てるんだと思いますね。それを交換して株はね、少し上げたりしてるんですけれども、まだ五分かな、という感じですよね。
内閣府が発表した7月の機械受注統計は、製造業からの受注額が前の月に比べプラス 11.8% と好調さを維持しました。好業績が続き最高水準に積み上がった手持ちの資金を省力化投資などに充てる動きが活発となっています。
人がね、なかなか雇えない時代が来て、一方でテクノロジーの変化が激しくて、しかもデジタルの技術がどんどんどんどん広範囲に使われるようになってきてる。やっぱり省力化、あと革新的な技術を、機械をどんどん入れていかないと追いつかないということだと思います。考えてみるとね、私自身もやっぱり設備投資してますよね。やっぱり Apple Watch もそうだし、 iPhone もそうだし、新しいもそうだしね。まあ俺も設備投資してんだみたいなね、まあ皆さんもそうだと思いますよ。やっぱり設備投資しないとね、やっぱり前進できませんからね。
今週のニュースファイルでした。
今注目の不動産投資、初めての方から経験者まで不動産投資を考える全ての人をサポートするプロパティエージェントの不動産投資タイムズに注目です。業界初、リアルタイムでスタッフに相談できるチャット機能を搭載。マンション経営成功の鉄則や失敗しないための情報を体験談など、投資のコツはここにある。失敗しない不動産投資4点セットをプレゼント中。不動産投資タイムズで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます、はい、まずはロシアのプーチン大統領が安倍総理大臣に対しまして、一切の前提条件を設けず今年末までに日露平和条約を締結するよう提案しました。
まあプーチン大統領は思いつきだけども冗談ではないと、ほんない言い方をしていて、私はロシアの立場から見ると論理的整合性があるというふうに考えます。
はい、
まあこれはね、ロシア側の焦りをある意味表していると思いますね。ウラジオストック3年ぐらい前に行きましたけれども、インフラガタガタですね。日本車が大量に輸入されているので、ハンドルの位置なんかそのままにもかかわらず右側通行というね、形になっていて、やっぱり極東の経済開発を進めたい。そのためには日本の資本が欲しい、技術が欲しいというところだと思うんですけれども、日本側がね、要するに北方領土問題を型をつけて平和条約を結んでというシナリオを描いているので、それだとまあ、ちっとも進まないわけですよ。その一方で、北方四島、または主に二島なんですけれども、ロシアの人たちの定住が進んでいるということになりますよね。あそこに軍事基地を作るっていう話もあります。で、北方領土が日本に四島とも渡ったら、あそこに基地作られたらたまんないっていうロシアの気持ちもあるんでしょう。欲しいのに、やっぱり北方領土問題が喉に刺さったトゲになっていて前に進まないと。で、日本と中国のことを考えてみるとね、要するに尖閣という非常に微妙な問題がありながら、日中の間ではその段階では尖閣は棚上げされていたので平和条約が結ばれているわけじゃないですか。そしたら平和条約を結んだ中でも領土問題がある日中と、領土問題があるので平和条約にも進めない日露ということではですね、安倍さんは、要するに北方領土問題を片付けてというスタンスをこう出しているので、ロシア側から見ればプーチン大統領の発想の方がね、有利なわけですよね。だからそこをどうマネージしていくかということだと思いますよね。最後は日本にとってどのくらいのね、比較考慮ができるのかということになると思いますよね。日本の対応はね、菅官房長官の言明通り、北方領土問題を解決して、その後、平和条約に進むということでですね。まあ、プーチン大統領が安倍首相もいるところで、思いつきだと言いながら、要人が、またビジネスマンがいっぱい集まっているフォーラムの前で言ったわけじゃないですか。で、安倍さんは通訳を通じて耳で聞いて、でもニコッとしただけでね、何も、いや、やっぱり日本の立場は北方領土問題を解決してだって言わなかったので、与野党で批判が出ている。まあ、批判出るのは当たり前でですね、あの時に一言を言って、 ておかなければと。ただし、まあ、安倍さんの取り方としては、意欲を感じたという言い方でしたよね。ロシア側も意欲はあると思います。進まない極東のね、シベリア、700万人しか人口がいないところで、ものすごい領土があって、しかも中国のプレッシャーが後ろから来ていると。だから、なんとか人物金をつぎ込んで、日本が人物金のところで協力してくれればいいなというふうに富士山は思っていて、でも北方領土で安易な妥協はできないと。要するにその平和条約が結ばれた状況で領土問題を抱えている日中のバージョンにね、日露のバージョンを近づけたいとプーチンさんは思っているんじゃないでしょうか。経済面だけを考えてみるとコンパチですよね。コンパチってのはお互いに補完できる、つまりロシアのシベリアには結構エネルギーがある、はい、日本はエネルギーを必要としている。で、ロシアは資本と技術が必要、日本にはそれがあるということでですね、まあそこら辺の折り合いで北方領土に関して何らかの合意ができれば、まあその可能性も出てくるんじゃないかなと。ただまあ僕が思ったのはね、もう40年も日露間では交渉が行われているにもかかわらず、ほんのちょっと進んでるだけでね、あの問題が二国間の関係に刺さったトゲになっているので、安倍さんはね、私とプーチンさんの間でこの二人がこれだけ会談重ねてきて、私たち二人で解決するのが一番いいと言っているので、ちょっとそこでねブレイクスルーを作って前進してほしいなというふうに思いますよね。
次は、アップルがスマートフォン、iPhone の新戦略を発表しました。
僕が一番驚いたのは、環境のためにも、iPhone は長く使ってほしいみたいなことをね、ティム・コックさんが言ったわけですよ。これはね、すごいなと、私は思いますね、はい。その割には僕は買い替えてるなというふうに思うんですけど。
私はじゃあ、ティム・クックさん
派ですよ。いや、ティム・クック派ですよね。はい。で、私の友達でも、まあ今 6S 使ってるんで、今度は MAX 買いたいとかね、そういう人がいて、まあそれが自然なのかなというふうに思うんですけれども、MAX について言うとね、映像が非常に補正能力が高いということなんですが、はい、それで処理能力が高いということですよね。じゃあ、早いということですよね。ただ10が出てきた時に本当にこれは革命的な進化だろうかと、8に比べてね、と思ったのが実際のところです。だからそうするとスマホとしては iPhone はね、かなり成熟してきたなということで、あとは他の機器とのね連携とかヘルスケアとのつながりとかね。で、Apple Watch はさっきもちょっと言いましたけれども、ヘルスケアとの連携がかなり進んだと。で、私はアメリカの記事読んだ時にですね、これはいけるとはね、はい、別に僕は心電図取ってもらう必要はないんだけども、それはそれで、まあ進歩に感じるわけじゃないですか。例えばね、それをお医者さんがトレースしていて、ですよ、健康に問題がある人の右腕でも左腕でもアップルウォッチがあって、そこで心電図を取れるようになりますよということになると、それをオンラインでお医者さんと結んでおく、主治医と結んでおいて、何らかの状態になった時にアラームをかけるような形にしておくとね。要するに、健康管理ができるわけじゃないですか。しかも、お医者さんといつもオンラインで繋がってるっていうことになりますよね。だからその人が例えば担ぎ込まれた時でも、心電図も読めてるわけだからなので、治療が早く進むということになりますよね。だから、僕はね、面白いなと思ったんですよ。アメリカの記事読んだ時はね。でも日本でそれがどうなるかっていうことはわからなかったので、心電図がつくらしいよって SNS に書き込んだら、いや伊藤さん日本ではどうもダメらしいですよみたいなね。まあまあ確定的なことは分かんないですよ、はい、アップルが厚生労働省とどう交渉するかもしれないんだけれども、これからの話なんでしょうけれども、世の中だんだんオンラインになっていく、心電図まで医者がね、医療機関の中にいて患者の動向を調べられるみたいなね、チェックできるっていう、私はそれはある意味個人情報が漏れるという面もあるが、ある意味社会の進化だというふうに思うんですよ。デバイスの進化というのはですね、で iPhone は体から離れているので、はい、それは例えば血圧とか調べられないですよね。
そうですね。
まあ Apple Watch は腕にやってる人が多いんでしょう、多分ね。私もそうなんだけど、まあ
ね、
他はねないわけなので、そうするといつも脈拍取ってるようなところがあるわけですよね。
そうですね。肌に触れてるわけですもんね。
そうです。だからそういう意味ではね、デバイスのポテンシャリティとしては、アップルウォッチの方が大きいというふうに思っていて、今回のだからウォッチ4もフルに日本でも使えるような形にしてほしいなというふうに思ってるんですよ。で、心電図は日本ではダメですよみたいなんじゃなくてね、 そういうものがネットワークの中で個人情報という問題はあるが、
はい、
どのようにしたらうまく活用できるかというところがですね、進んでほしいなというふうに思いますよね。
そしてトヨタ自動車が車のサイドミラーをカメラに置き換えるデジタルアウターミラーを世界で初めて量産車に採用すると発表しました。
興味ありますね、僕ね。
で、YouTube ちょっと見たら、もう映像があってですね、ミラーじゃないので、カメラの目さえあればいいので、かなり出っ張りが小さくなりましたよね。それで、映像は内側にあるスクリーンで見るという、サイドをね、見るということで、はい。YouTube で見た限りではかなり鮮明にですね、なると。これはいいなと思いましたよね。はい、例えばね、
はい、
商業施設に入るときに、発見器があるわけです、駐車場にね。
取りますね。
その発見器って、車の形にもよるんですけれども、ドアが厚いと、はい、その発見器に手を伸ばすのが結構大変なんですよ。で、車高が高いと、はい、結構これもまた大変なんですよね。そうするとね、運転手としては、なるべくあれに近づいて、発見を苦労なくしたいと思うわけです
ね。それはやっぱり、運転手さんはみんな思いますよね。
で、そうすると、はい、ミラーがぶつかるんですよ、発見器に。で、それをね、もう3回ぐらいやってて、おぉ、ぶつかったと思って、やっぱりミラーってのはね、車体から一番出ている部分なので、
そうですね、
危ないんですよ。木にぶつかることもあるしね。だからあれがなくなればという気持ちは私はありました。で、今はほら、ミラーなので、そこにないとダメですよね、角度的にもね。はい、でも映像でサイドが見れるようになると、あの出っ張りが小さくなるので、かなり凹んでですね、トヨタはレクサスにつけるということで、これはね、やっぱり自動車業界の主流になると思いますね。で、ミラーじゃなくて映像だっていうのは、私はね、日産のノートに乗った時に、そのイヤに後ろが綺麗にね、幅広く見えるので、これは何だろうなと思ったら、伊藤さんこれミラーじゃないですよと。映像ですよと。つまり、後ろを撮影するカメラが仕掛けられていて、それがいつも映してるんですよと。で、ミラーじゃないですよね。
はい、
車をこういう技術革新がどんどん出てきて叱るべきだし、車の中で一番出っ張ってる、まああれをかっこいいと思うかかっこ悪いと思うか、それいろいろ議論があるところなんだけども、はい、テクノロジーとしてはね、やっぱりミラーではなくて映像化というのはね、大きな流れなのかなというふうに思いますよね。
はい、今週のニュースファイルでした。
モーツァルトを聴かせるとワインが美味しくなる？美しい音で振動を与えるからだとか。アルコニックスの扱う非鉄金属はモーツァルトを奏でる楽器にも使われています。銅 70% 亜鉛 30% のこんな振動や銀 92.5% の振動、新しい銘柄が生まれるかな。
気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業です。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
過去1週間にね、私関西2回行ってるんですよ。
はい。
一つは、八尾に行ってね、講演会やって、その後京都に移ってまた講演会やって、で、帰ってきて、また今週の月曜日に大阪に行って講演したんですよね。
はい。
だから、まあ関西結構広く回ったんですけれども、関東の人間は、まあ映像では見てるんですけれども、本当に関西に行くとですね、台風の被害っていうのはもうどでかかったんだなというふうがわかりますよね。
この間の台風21号ですね。
そうですね。京都でも大阪でも街路樹がですね、バタバタ倒れていて、10本あるうち1本倒れてるぐらいの話なんだけれども、まだそれがね、片付けられないでいるんですよ。で、まあ今週の月曜日見た段階なんですけれども、大阪城の周りのね、大川端とかね、ポツンポツンと木がですね、ドスンと倒れていて。
すごい風だったんですね。
うん、それがまだ片付けられてない。だからどうするのか知らないけど、あれ戻すのかね。それで、やっぱり街路樹って、根っこの部分がむしろ小さいじゃないですか。うん、植栽だから、ポンポンポンと置いてって、根を生えてくるっていう段階にあるわけなので、だから新しく植えた街路樹ほど弱いわけですよね。
そうです
ね。あの上が圧力かかると倒れちゃうっていう形になって、大体が木が途中から折れているよりは、
はい、
根っこがひっくり返って木が倒れているというケースが多いんですよね。あの程度も東京に来たらやっぱり大変だなと。
そうです ですよね。
うん、それでね、京都は、まだ僕が行った先週半ばの段階で、停電してるとこが結構あったんですよ。停電って、東京にいると経験ないじゃないですか、今のところね。
そうですね。
だから計画停電の時に僕は杉並に住んでね、いたことがあるので、やっぱり対象になったんだけど、はい、それ以降はないですよね。だからそういう意味で言うならば、関東圏は、このまま住むかなと、来年再来年も含めて言うとね。
心配ですね。
うん、だからやっぱりね、街っていうのはね、風でもうやられるんだと思いましたね。でね、しかもね、大阪の人たち、京都の人たち言ってましたけど、本当に怖かったって言うんですよ。
それは私の友達も大阪に住んでるんですが、初めて怖いと思ったって言ってました。
これはね、だからね、東京も高いビル多いしね、
はい、
この前ね、六本木ヒルズの51階に行ったら、いや、揺れるんですよ。やっぱり怖いですよって。で、それがね、55、60になったらね、やっぱりあそこでね、いる人たちは大変だなというふうに思いましたね。
はい。今週のここを見てきた、これを見てきたは、台風の爪痕残る関西でした。
不動産、売りたいときは富士太郎。マンション相場がわかる富士太郎は、人工知能によって相場価格を瞬時に算出。誰でも簡単に利用できる新体感型不動産情報サイトです。売却意欲が高まれば、厳選した有力不動産会社へ一括査定も可能。気になるあなたは、今すぐひらがなで富士太郎を検索。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は非鉄金属の総合企業アルコニックスと IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りしました。
昨日だったかな、この番組のね、提供会社であるアルコニックスのね、武井さんがね、社長に昇格されて、正木さんが会長になるという就任祝賀会があったんですよ。
はい。
ね、私はね、お祝いだなと思ってね、エンジェルススタジアムで買ってきた大谷のね T シャツ、結構赤くて目立つやつをね、
はい、
正木さんにプレゼントしてきましたから。
そうですか。
あれを着てゴルフしてほしいと。まあ襟がないからちょっと無理かな。T シャツだからね。
はい。
で、僕あんまりね、役員が交代することに関わるお祝いの会って出たことなかったんですね。で、昨日行ってね、なかなかかっこいいなと思いましたね。それはね、最初にね、書簡が出てくるんですよ。300人ぐらい出席されていたんだけども、正木さんと武井さんがね、俺はこれだと言ったその文字を書くんですけどね、それがかっこよかった。正木さんはね、大胆三振、よくこの番組でもね、出られておっしゃってたじゃないですか、
はい、
で、四文字熟語で何かありませんかってこう言ったらしいんですよね。そしたら、まあ半分冗談なんだけど、四文字熟語はあんまり縁がないから、正木さんはね、焼肉定食って書いてる。武井さんはね、焼き魚定食ってこう言って、それ就任式では使えないやろうと。
そうですね。
ということでね、
ユニークですけど、
まあ、うん、だからまあね、いや、ユニークで面白い会社だなというふうに思ってね、スピーチもね、適当な短さでね、お二人なかなかかっこよかったなというふうに思いましたね。この番組の提供会社だから言ってるんじゃなくて、結構ね、それ印象に残ったんですよ。その初夏がね、筆を振りながらね、四文字熟語をね、書いていくっていうのがね、それかっこよかったですね。というわけで、伊藤洋一と
加藤真理子でした。
アトブレーベットブリガード。